栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今月は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニック大林克美先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
大林クリニック院長の大林です。よろしくお願いします。
はい、さあ今週は頭痛と市販薬についてお話を伺います。私もそうなんですが、もう頭痛持ちで小さい頃からいろいろな頭痛薬を飲んできました。市販の頭痛薬を飲んでる方も結構いらっしゃるかと思います。まあ、気をつけなければいけない点もたくさんあるかと思いますが、市販の頭痛薬にはどんな種類がありますか？
成分としましては代表的なものですと、アセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェン、アスピリンなどがあります。これらを単独で使っているものもあれば、これらの中からいくつかを組み合わせてカフェインやアリルアソビルビルアセチル尿素などを混ぜた配合剤などがあります。同じメーカーなのに後ろについている言葉で全く違くなってしまうこともあります。例えば医師に飲んでいる薬剤を伝えるような時なんかには、その後ろの方まできちんと使えてほしいんですけれども、主な薬剤の中には例えばバファリン EX とかバファリン A 錠とか、同じバファリンと言っていっても後ろについている EX とか A っていうことで全く違くなってしまうこともあるので、まあ、正確に患者さんに伝えてほしいのと、あとはあの薬を購入するときにはその薬がどんなような成分なのかということを薬剤師さんにしっかり確認することが必要ですし、ご自身でも添付文書などで見ていただいた方がいいのかなと思います。
薬局に行くとね、 EX って最近出てるのがあったなと、あ、新薬だからなんだか効きそうだななんて思っていましたが、これはそもそも薬の成分効き方が違うんですね。
基本的には痛み止めとしての分類は一緒なんですけれども、成分として違いますので、まあ、その人に合ってるかどうかっていうこともありますし、アレルギー反応の出方も変わってくる可能性も出てきてしまいますので、やはり成分をしっかり確認するということは大事になってきますね。
はい、頭痛の種類によって使う薬は違うんでしょうか？
同じこともありますし違うこともあります。まあ、例えばロキソプロフェンは偏頭痛にも緊張型頭痛にも効果が期待できます。しかしトリプタン系薬剤という市販されていない病院で処方される偏頭痛の特効薬は緊張型頭痛には効きません。ですから正確な診断をつけた上で専用の特効薬を使用したり、まあ、状況によってはロキソプロフェンなどの鎮痛薬を組み合わせたりして治療を行っています。
はい、私も小さい頃から偏頭痛持ちでこのトリプタン系の薬剤を使ったことがありますが、今種類がいくつかあるそうですね。
トリプタン系薬剤には主に日本で今使用できる薬剤は5種類あります。その5種類も、まあ、基本的には作用基準は一緒ですけれども、飲んで効果が出るまでの感じっていうのは感覚が違うと思います。ですのでどのトリプタンが合ってるかっていうのもやっぱり専門医の先生と相談して決めていくのが大事だと思いますね。
はい、先生、病院でその処方していただけるお薬と同じものだったりするんでしょうか？
アセトアミノフェン、イブプロフェン、ロキソプロフェン、アスピリンなどは市販薬と成分が同じです。1錠あたりの容量が異なるものもあります。また薬の説明書に載っている1回の服用量が病院で処方される薬と市販薬では異なることが多いです。
頭痛薬の飲み方について伺いたいと思います。よく胃を壊しちゃうなんて皆さん言いますよね。
まあ、特に市販の 薬剤の中に入っている鎮痛薬と言われている成分、まあ、病院で出されるものそうなんですけれども、胃の粘膜に対して影響してしまいまして、で場合によって胃炎を起こしてしまうようなこともありえます。まあ、そういったことを防ぐために必要に応じて胃薬を併用することもありますので、まあ、そのあたりはきちんと医師に相談した方がいいと思います。
飲む頻度はどうなんでしょうか？
飲む頻度は、まあ、大体どの薬を使っても同じなんですけれども、目安としては1ヶ月に10回以上にならないようにということが注意になります。
うん、
もし10回以上過ぎてしまうような飲み方をしている場合にはなるべく早く専門医に相談した方がいいと思います。そうしないと薬剤の使用方によると薬物乱用という状態を生じてしまいまして、どんどんどんどん痛みに対してハードルが下がっていってしまって、本当は痛くない刺激が入っただけで頭が痛いというような状態を生じてしまうこともありますので、まあ、そういうふうな状態に陥る前に、あるいは陥ってしまった場合には お専門医に相談してきちんと治療を受ける必要があると思います。
はい、よくアメリカの映画を見ているとなんかもう、 こうビタミン剤を飲むみたいな形で、アスピリン飲まなきゃなんていうシーンがあるので、結構アメリカ人の人ってなんかもう当たり前のように飲んでるんだななんて思いましたけれども、でもそれ良くないっていうことなんですね。
そうですね、映画なんかでこうボトルから薬をポンポンって出して簡単にパッと飲んじゃうようなシーンが、うん、私も見たことありますけども、あれはもう今の頭痛診療においてはちょっとありえない飲み方にはなりますよね。
中にはそんな風にして日本でも飲んでる方いらっしゃるんですか？
あのような飲み方する人はいないと思うんですけども、うん、やっぱり頭痛いと日本はこう鎮痛薬頭痛薬が簡単に手に入りやすいので、
はい、
まあ、日本だけじゃないとは思うんですけれども、うん、頭痛い時に薬局で買ってきた薬を飲んでいくと、で飲むうちに辛くなる前に早く飲んでしまおうって飲んでいくとどんどんどんどん、うん、薬が増えていってしまって、
はい、
で結果的に10年ぐらいお薬を飲み続けてしまったなんて方もいらっしゃいます。
そうなんですか。そんな風にならないようにまず先生に相談をしましょう。先生、頭痛が良くならない場合はどうすればいいですか？
市販薬を服用して良くならない場合はその薬を飲み続けても改善することはないと思います、
うん、
まずは専門外来に来て頭痛がその悪い頭痛でないことを早めに確認して、まあ、その上で頭痛に対してお薬を決めていったり、あるいは何が原因で頭痛になっているのかということをはっきりさせて頭痛を改善するように専門医と相談しながら治療に努めていく必要が必要あると思います。
はい、今週は宇都宮市柳瀬町にあります大林クリニックの大林克美先生に頭痛と市販薬についてお話を伺いました。来週は頭痛と睡眠についてのお話です。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。